聖書の朗読をいたします。イザヤ書第9章1節から6節を聖書教会共同訳で朗読します。プログラムの下のところに刷り込んであるのをご覧ください。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。あなたはその国民を増やし、その喜びを大きくされた。彼らはあなたの前に喜んだ。収穫を喜ぶように、戦利品を分けて喜び踊るように。彼らの負う首輝き、その肩の杖、虐げる者の鞭を、あなたがミディアンの火のように打ち砕いてくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴と、血にまみれた服はすべて焼かれ、火の餌食となった。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。主権がその肩にあり、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は、公正と正義によって建てられ支えられる。今より常しえに、万軍の主の熱意が、熱情がこれを成し遂げる。お祈りをいたします。天の父なる神様、12月に入りアドベントを迎え、その最初の聖書研究祈祷会をここに持つことができ感謝をいたします。主イエスキリストのご降誕を覚えて、それに備え、主イエスをそれぞれの心の中にお迎えをしていく準備をしっかりとしていくことができますように、この時を導いてください。またその時をあなたが再び来てくださり、私たちの救いを完成してくださる、世の終わりの再臨による救いの完成を待ち望む時としても歩んでいくことができますように、教会に連なる兄弟姉妹、また共に礼拝を守っている方々、求道中の方々、すべての者たちの上に、クリスマスの祝福、あなたの恵みが豊かに注がれますようにお願いをいたします。先週にはオルガンのコンサートが行われ、また主の日には青年伝道幽霊杯が行われました。これら一つ一つのことをあなたが豊かに祝福してくださり、良い時としてくださったことを感謝をいたします。特に青年伝道幽霊杯に多くの若者たちが集い、御言葉に聞き、また交わりを深めることができましたことを感謝をいたします。どうぞそこに集った、特に若い人たちをあなたが祝福し導いてくださり、それぞれのこれからの人生に寄り添ってくださり、御言葉によって養い導いていってください。あなたと共にそれぞれの人生を築いていくことができますように、そこに与えられる本当の平安と祝福、力づけを豊かに受けることができますように、そしてさらに多くの若者たちが、また年を問わずに多くの人々がこのクリスマスの時、教会の礼拝に集うことができますように導いていってください。そのことを私たちが覚えて、しっかりと備えていくことができますように、そしてクリスマスのさまざまな営みに、いろんな人たちをお誘いをしていくことができますように導いてください。このクリスマスに洗礼を受けようとして準備をしている方々、転入会をしようとして準備をしている方々があることを感謝いたします。どうぞ新たにこの群れに加えられようとしている方々を、一人お一人を豊かに祝福し、すでに加えられている者たちとこれから良い交わりを築き、主にあって共に仕え、あなたの御業に奉仕をしていくことができますように、あなたの御業を推し進めていく、その一翼を担っていくものとなっていくことができますように、導いていってください。今この世界にはさまざまな苦しみや悲しみがあります。戦争が続いている地があります。また災害がさまざまな形で起こっています。大きな火事があったり、また水害によって多くの人々が命を失ったりもしています。どうぞそのような苦しみ悲しみの中にある 人々にその地にあなたの憐れみと導きを与えてください。慰めを与え、そこから立ち直って新しく歩んでいくことができるように導いていってください。世界中からその地の人々のために支援の手が差し伸べられ、本当に世界が支え合い助け合って歩んでいくことができるように導いていってください。また戦いをやめ平和を築いていく、その勇気ある決断を国々の指導者たちに、また世界の人々に与えていってくださいますように、私たちがあなたがもたらしてくださる平和のための道具としてあなたによって用いられていくことができますように、それぞれの使わされているところであなたの平和を身に呈して歩み、それを私たちの周囲に少しずつでも実現をしていくことができますように導いていってください。今日のこの祈祷会を終わりまであなたが見てのうちに置いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。12月に入ってアドベント大降節を迎えました。主イエスキリストのご降誕を喜び祝うクリスマスに備えてゆく日々です。でそれは同時に復活して天に昇り、全能の父なる神の右に座しておられる主イエスキリストが世の終わりにもう一度来てくださることを待ち望む、その信仰を新たにする日々でもあります。主イエスの再臨による終末において私たちも復活し、永遠の命を生きる新しい体が与えられ、テサロニケの信徒への手紙1の4章17節にある、こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますという救いが実現をするわけです。このアドベントというのは到来という意味ですが、救い主イエスの第一の到来、それがクリスマスの出来事でありますが、それを覚えてこの第一の到来に備えていくだけでなく、主イエスの第二の到来、つまり再臨による救いの完成に備えていく、アドベントはそういう時でもあるのです。でこのアドベントを覚えて12月の聖句をイザヤ書第9章5節としました。ここはアドベントによく読まれる箇所です。一人の緑子が私たちのために生まれた、この言葉で始まる5節6節はヘンデルのメサイアの合唱曲の歌詞にもなっています。キリスト教会はイザヤのこの予言をまさに主イエスキリストのご降誕の予言として読んできたのです。またこのイザヤ書第9章の1節には、闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いたとあります。メサイアにおいて先ほどの一人の緑子がという合唱曲の前にこの一節が歌われています。闇の中を歩み死の影の地に住んでいる民が大いなる光を見た、そのことが一人の緑子の誕生によって実現したのです。このことも主イエスキリストにおいて成就しました。主イエスこそ罪の闇の中を歩んでいる者に許しを与える大いなる救いの光であり、死の影の地、つまり死に支配された絶望の中にいる者の上に輝いた希望の光なのです。でこれらの予言はいずれも見たとか輝いたとか生まれたというようにすでに起こったこととして語られています。そういうふうに語ることによってそのことが将来必ず確かに起こるということを預言者イザヤは告げたのです。主イエスによってこのことは確かにすでに起こったこととなったのです。でイザヤはこの一人の緑子がどのようなものであると語ったのでしょうか。5節の後半には、主権がその肩にあり、その名は 驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとあります。生まれたばかりの緑子というのはか弱く小さな赤ん坊に過ぎませんが、成長して驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるものとなるのです。で、これらを一言で言えば、主権がその肩にありということです。新共同訳では、権威が彼の肩にあるでした。主権、あるいは権威、これは支配ということです。この一人の緑子は支配するものとなるのです。イザヤが見つめているのは、神の民イスラエルを支配するものということです。6節に、その主権は増し、平和には終わりがない。ダビデの王座とその王国は、公正と正義によって建てられ支えられ、今よりとこしえにとあります。この緑子は、ダビデの王座について、ダビデの王国、つまり主なる神の民であるイスラエルを支配するのです。で、しかしそれはただイスラエルという一つの国を支配するということではありません。そのことによって終わりのない平和が実現すると言われています。それは一つの国だけを支配しても実現しません。平和っていうのは周囲の諸国との関係において成り立つのです。つまり彼が確立する主権支配はイスラエルのみに及ぶのではなくて、周囲の国々にも、つまりは全世界に及ぶのです。だからそこには終わりのない平和が確立するのです。その主権は増し、平和には終わりがないっていうのは、この一人の緑子の支配が全世界に行き渡り、それによって終わることのない平和が実現するということを語っているのです。で、そういう主権は、これは人間の王が確立できるようなものではありません。この驚くべき指導者、力ある神、永遠の父という言葉は、これは従来もともと神についてのみ語られているものだそうです。単なる人間の王ではなくて、神である王のご支配が確立して、それによって終わることのない平和が実現するということをイザヤは見つめているのです。それはまさに、まことの神でありつつ、まことの人となってくださった主イエス・キリストのご支配、つまりは神の国の確立によって救いが実現するということの予言であると言えるのです。で、この王の主権支配は戦いに勝利することによって確立します。2節から4節にはそのことが語られています。2節の終わりに、戦利品を分けて喜び踊るようにとあります。戦利品を分ける、それは戦いに勝利した時です。で、その勝利によって3節の、彼らの追う首輝、その肩の杖、虐げる者の鞭をあなたがミディアンの火のように打ち砕いてくださったという救いが実現するのです。で、ミディアンの火っていうのは、主なる神によって建てられた獅子であるギデオンによってイスラエルを支配していた異邦人であるミディアン人が打ち破られた日、これは出世記の第7章に語られていることです。その日と同じように、成長した一人の緑子が主権を持って支配する王となって、敵との戦いに勝利して、彼らの追う首輝、その肩の杖、虐げる者の鞭を打ち砕いて、イスラエルの民を虐げている者たちから解放してくれる、そういう救いの実現をイザヤは望み見ているのです。で、この王の勝利、その主権の確立によって終わりがない平和が実現します。その様子を描いているのが4節 地を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ火の餌食となった。兵士の靴や血にまみれた軍服がすべて焼かれる、それは戦いのための道具、武器がすべて廃棄されるということを意味しており、つまりもはや戦いは行われないということです。戦いのない世界が実現するのです。6節のその主権は増し平和には終わりがない、ダビデの王座とその王国は公正と正義によって建てられ支えられる今よりとこしえにというのは、そういう救いの予言です。そういう平和を実現するがゆえに、この王は平和の君と呼ばれるのです。で、私たちは今ウクライナにおいて、あるいは中東において、あるいはまた内戦が行われているその他の国々において、このような戦いの終わりが実現して、終わりのない平和が訪れることを切に願っています。しかし私たちはそれとともに、イザヤが語ったこの予言の限界というか、あるいは不十分さをも見つめなければならないでしょう。それはこの平和が戦いにおける圧倒的な勝利によってもたらされるものだということです。もはや戦いは行われず、地を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれる、それはダビデの王座につく王が圧倒的な力によって他の国々を打ち負かして全世界の主権支配を確立するからです。つまりこの王に逆らうすべての力がミディアンの火のように打ち破られて、世界全体がこの王によって征服される、そのことによって終わりがない平和が確立するのです。イザヤはそういう救いを望み見てこの予言を語っています。で、イザヤが生きていた当時のイスラエルは、北にはアッシリア、南にはエジプトという大国の脅威にさらされていて、北王国イスラエルも南王国ユダもその大国のに挟まれた中で右往左往していました。そして結局は北王国はアッシリアに、南王国はそのアッシリアを滅ぼした新バビロニアに滅ぼされていくのです。そういう深刻な安全保障状況であり、あちらもこちらも存立危機事態だらけの中で、イザヤは一人の緑子が生まれて、主権がその方にある、そういう王となり、諸国との戦いに勝利して戦いを終わらせ平和を確立する、そういう救いが主なる神によって将来与えられることを示され予言したのです。で、そのような仕方で平和が実現することがあるということを世界の歴史は示しています。古くはローマ帝国の覇権が確立したことによって、ローマの平和、パックスローマーナと呼ばれるものが実現して、その下での繁栄が数百年続きました。で、主イエスの誕生は、そのローマの平和を確立した初代皇帝アウグストゥスの時でした。生まれたばかりのキリスト教は、このローマの平和の恩恵を受けて、ローマ帝国内に急速に広まっていったのです。あるいは、第二次世界大戦後には、アメリカとソ連との東西両勢力の冷戦の中で、しかしそこでは熱い戦争の危機が常に感じられてはいましたが、でも実際には戦いは部分的にしか起こらずに、今にして思えばですが、平和が維持されていました。特に日本は、連合国といっても具体的にはアメリカの 圧倒的な力によって徹底的に打ち負かされ、アメリカの支配下に置かれたことによって、このアメリカの平和、パックスアメリカーナと呼ばれる平和の下で復興をし、経済的繁栄への道を歩みました。ある力の勝利によって戦いが終わり、平和がもたらされるということは確かにあるのです。しかしそのようにして実現した平和は終わりのない平和ではないということも世界の歴史が証明しています。ある国やあるいは人間が勝利して圧倒的な支配を確立することによって、ある期間平和が訪れることはあっても、そこで押さえつけられていた、怒りとか憎しみは必ず残っており、いつかそれが噴出して再び戦いが始まるのです。ウクライナにおける戦争もプーチンの要求通りに領土を割譲し、軍備を縮小し、 NATO にも加盟しない、そういうことを受け入れれば戦いは終わるのでしょう。しかしこの侵略した側を一方的に利するような、そんな条件は受け入れられないとなれば、その戦いがいつまでも続いていき、人々の命や財産が失われていきます。平和を具体的に実現することの難しさに今世界は直面しているわけです。でイザヤは、一人の緑子が生まれ成長して、主権がその肩にあり、その名は驚くべき預言、指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、そういう王となり、その王の支配が全世界に及ぶことによって、終わりがない平和が実現することを予言しました。しかし今見たように、終わりがない平和は人間の王の支配によってはもたらされません。だからこのイザヤが語ったことには限界ないし不十分さがありました。しかしイザヤはこの一人の緑子が驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君となると予言しました。それは先ほどすでに見たように、単なる人間の王ではなくて、神である方のご支配が確立するということでした。つまりイザヤは、将来超人的な王が現れて世界を征服して諸国を統一することを望み見ていたのではなくて、主なる神の主権支配がこの世界に確立し、それによって終わりがない平和が実現することを見つめていたんです。でその主なる神の主権や支配がどのように確立するのか、それはイザヤにも分かりませんでした。それは主なる神ご自身のご決意、御心によるのであって、預言者であってもそれをはっきりと知ることはできなかったのです。なのでイザヤは自分の経験から得た知識に基づいて神の主権の確立を描きました。それが戦利品を分けて喜び踊るようにとか、血を踏み鳴らした兵士の靴と血にまみれた服はすべて焼かれ火の餌食となったという、つまりは戦いに勝利することによる平和の確立でした。しかし主なる神はそれとは全く違う仕方でご自分の主権支配を確立することを決意しておられたのです。主なる神のこのご決意のゆえに、神の一人子、主イエス・キリストがこの世に使わされました。主イエスは、人間の部屋に迎えてもらうことができない中で、ベツレヘムの馬小屋でお生まれになりました。そして、人間の王、人間の国の王や支配者となるということとは全く無縁なご生涯を歩み、最後は捕らえられ、十字架につけられて殺されました。人間が考える主権とか支配の確立とは正反対の 勝利よりもむしろ敗北としか思えないような歩みでした。しかしこの主イエスこそが驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君となったのです。ベツレヘムの馬小屋で生まれ十字架の死へと歩んだその主イエスのご生涯によってこの世界に対する主権、ご支配を確立する、そのことを主なる神は決意しておられたのです。それは戦いに勝利して敵を屈服させることによる勝利ではありません。そういうふうにして築かれた平和は決して終わりがない平和ではないということを主はご存知だったのです。むしろご自分の独り子である主イエスが人間の罪をすべて背負って十字架にかかって死ぬことによって人間を支配している罪の力に勝利し、そこから人間を救い出すことが主の御心でした。そしてさらにその主イエスを死者の中から復活させることによって罪とともに人間を支配している死の力にも勝利して、罪と死の支配から人間を解放してくださったのです。主なる神はそのようにしてこの世界に、私たちの上にご自分の主権、支配を確立してくださいました。この神のご決意、その御心によって私たちは救われたのです。終わりがない平和への道もそこにこそ開かれているのです。一人の緑子が私たちのために生まれたというイザヤ書9章5節は、この誠の救いをもたらしてくださった主イエスキリストの誕生の予言です。で、イザヤ自身はその緑子がどのようにして神の主権ご支配を確立なさるのかを正しく捉えることはできませんでした。しかし神の主権ご支配が一人の緑子の誕生によってもたらされると彼に語らせた主なる神の御心には、ベツレヘムの馬小屋での主イエスの誕生がすでにはっきりと見えていたのです。さらにイザヤは最後の6節において、万軍の主の熱情がこれを成し遂げるとも語りました。イザヤの目には万軍の主の熱情が見えていた。一人子イエス・キリストのご生涯と十字架の死、そして復活による救いは万軍の主の熱情によってこそ成し遂げられたものです。万軍の主の熱情は人間の意識をはるかに超えた救いの御業を現実のものとします。一人の緑子が私たちのために生まれたという出来事において示された万軍の主の熱情を知らされた。その熱情が自分にも向けられている。そのことを味わっていく時がのクリスマスなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、12月最初のこの昼の聖書研究祈祷会において、12月の聖句、一人の緑子が私たちのために生まれたを共に味わうことができ感謝をいたします。あなたが一人子緑子主イエスキリストの誕生によって私たちのための救いの御業を成し遂げてくださった、そのあなたの熱情をこのクリスマスの時、私たちが御言葉を通して深く味わい知り、そのあなたの御心による救いに預かり、その喜びを豊かに体験をし、そしてそこに与えられる罪と死の支配からの解放と終わりのない平和への道を一歩一歩歩んでいくことができるように私たちを導いてください。 あなたが一人子イエス・キリストによってこそこの世界と私たちと本当に支配をしてくださり、導いてくださり、御業を行ってくださる、そのことを信じて歩んでいくことができますように、この世界の現実にはそのあなたのご支配よりも人間の罪の力が猛威を振るっているように見える事柄がたくさんあります。その中であなたの御業やご支配を見失ってしまい、その苦しみや悲しみや絶望に陥ってしまいがちな私たちですけれども、あなたがこの一人子イエス・キリストのご降誕とそのご生涯、十字架の死とそして復活を通して救いの御心を実現をしてくださっていることをしっかりと見つめて歩むことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。